はい、今夜も始まりましたインディーズナイト。今週第4週目の担当パーソナリティはレーザーフラッグがお送りします。 83MHz I&UralaFM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。本日のメニューはですね、まあ問題作になるであろう家富信弘のスモージンクオリジナル曲生披露ギグと、ゲストコーナーは10月14日、うちらレーザーフラッグとライブハウスゾンビーの共同企画南高フラッグに出演していただくフォワードのボーカル石谷さんとギターの総一さんを迎えてお送りします。この放送9月ですけど、
はい、
もう夏も終わりそうだけど、
はいはい、
夏の思い出とか何かありますか皆さん。
夏の思い出ある。
暑かったね夏ね。
暑かったけど、うん、途中寒かったじゃない。寒かったっていうか全然さ、
寒かったけど
雨ばっか打ってたじゃん、
うん、お盆雨降ったんじゃ
ないですかね。そうそうそうそう、はい、みんなプールの予定とかさ、子供とか連れて行けた？
あ、俺は子供連れて毎年沖縄行くんですよ。で今回それちょっと行ってきたんですけど、
あ、
まああのね、家族に酒飲んで捨てられましたね。
あ、うん、目に なんか見えるわあの風景が、
うんうん、家族だけあの俺だけ残されて、
であの甘いお菓子をね、
そう
お土産でもらった
の、チンス
コウ、チンスコウ、うん、美味しかったでしょ。
美味しか、あ、まだ食べてないや。
なんで嘘ついたの。
年々そのお土産が安っぽくなってきて
なんかグレードがだんだん下がってきて
るね。いや持ってきてくれるだけいいじゃないのよ。
金ないんだからこれ。まあ、しょうがないだろ、う
ん、美味しくいただいて。俺はもう何もやんない。
ああ、まあ、家富さんインドア派だもんね。
かなり
夏嫌いでしょ、
うんうん、誕生日は夏なんだけどね、
ああそうだ、
うん、8月14日で、はい、
じゃあ今度誕生日会やりましょうね。
やろうか。
そうですね。
プレゼント交換とかね、は
い、じゃあ今週も行きましょう。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、ボーカルの家富です。
い
え
い、
ついにねこの日がやってまいりましたよ。
家富さんコーナーね、
もともとさずっとねあの音楽の話ばっかりしてたけど、
はい、
今日はいよいよいよいよだよ、
うん、
相撲の話しちゃうよ。
だからあれだよね、うん、もうずっこけ会になるか神会になるか、もう家富さんの歌にかかってるからね、まあ、今回はね
ちょっと緊張するんだけど、まあね、俺って言えば大体みんな相撲相撲って言われ ね、
うん、
言われるんだけど、
はいはい、
うん、まあ、元々俺が相撲好きになったっていうのが、なんかねうちの一家がね、はい、全員親父もあのばあちゃんも、うん、みんな相撲が好きでね、
へ、
うん、でちょうど俺のね俺の時代って言うとね、凛子時代ってわかる？
わかんない
、何それ、
うんとね、凛子の凛って字が輪島の和、
あ、うん、なるほど、うん、
で、凛子の子が湖、
ね、
北の海、
おい、そ
う、この時代なの、55代横綱の北の海利光、あの理事長だったから多分分かると思うんだけどね、でこの北の海が現役の頃もう最強ね、怪盗っつってね、もう若い時から横綱になってしまったという怪盗の北の海が、ちょうど現役の頃に初めて、ばあちゃんにね、国技館に連れて行ってもらって、
いい環境だね、
でビビったわけよ。結局俺はねどっちかというと相撲のね、うん、右四つ左四つとか、
はい、
ああいう取り組みっていうスポーツっていう感覚よりはどっちかというと北の海のちょんまげだったりとかね、
うん、
あとは服装とかセッタとか
マニアックだな、
あれでね肩で風切って歩いてくるわけだよ。
なるほど。
もうそれを見たらすっかり見せられてね、それからもうずっと相撲が好きで、
それ何歳の時、
ね、覚えてないんだけど大体幼稚園ぐらいか
小学校ぐらいだと、おしゃれっていうか、うん、マセとガキだね。
そう、でもそれ以来もずっと好きで、
小さい頃見たお相撲さんすごいでかかったんじゃない？
そうでかかった。で、国技館で、ね、当時蔵前国技館なんだけど、だいたい場所入りしてくる時って、最初ね幕下以下の力士っていうのは自分で回しを持ってくるの、稽古稽古回しがそのまま本場所の回しになるんだけど、で風呂敷持ってるでしょ、だけど関取衆っていうのは あの3人も4人もね、そのでっかい付き人連れて風切って歩いてくる、
なるほど、
あの姿に見せられましたね。
ね、幼稚園の時に
家富さんが相撲取りになろうとは思わなかったの？
あ、全く思わなかった、
ね、思わなかったんだ。
だって思わねえんだ。
あ、ね、痛そうだしね。
昔からだ。
そうそう。
でもインドアじゃん相撲って。
うん、インドア。
そういうこと。
そういうこと。
そういうことじゃないか。
外でやらない。でもね、稽古はね結構外でやったり、
ね、巡業とかね。
で相撲って新井君とか好きなの？
いや好きじゃないけど、やっぱでもね、うん、うん、格闘技を教えてくれる人は相撲の人の、あの、うん、なんだっけ、無双ってあるじゃん、うん、あれはもうすごい一流だって言ってた、
うんうん、
パンクラスのプロの人が、
なるほどなるほど、
無双を習うなら相撲を見ろって言われた、
うんうん、すごい、うん、
ね、いろいろ
俺も全然興味なかったですけど、うん、俺家富さんのおかげで好きになりました
ね。そうだよね、
成長
見たもんね。
そうそう、
うん、でも千代の富士は見てないの？
俺テレビでしか見てない。
あ、
でもなんか俺らの子供の頃ってさ、
千代の富士
だよね、
もう全盛期
ヒーローだよね、
もうすげえ、
でもその話すると家富さん顔曇らせてるから。
いやでも家富さんが好きな今まで超一番好きな力士って誰？
それはね、双葉山ですよ、69連勝の。ああ、だからそれもちろんリアルには見てないんだけど、
即答だ、
即答だ、
そうそうそう、
即答だ、
いまだもっけー足りえずっつってね、あの負けた時に電報を打ったっていう、っていうようなとこなんだけど、まあ今日はね、そんな話、うん、相撲のね、
はい、
あの力士の話だったり相撲の話ばっかりしてしまうと、
はい、
あの1時間枠じゃ絶対終わらない。
うん、そうでしょうね、
終わんないね。
なので、実はね、相撲ジンクってよくねちゃんこ屋とかで流れてるような、
うん、
曲あるでしょ、はい、ハードスコイドスコイってやつね、
はい、
うん、あの辺をですね今日はちょっとオリジナル曲を含めながら
わ
あのやっていきたいなと思ってます。
すごいな、
アカペラで ね、
っちゃったってことね。
そう、相撲ジンクはアカペラで七五調のやつなんだけど、ここでね、実はね俺もジンク教室っていうのをずっと通っていて、
通ってるんですか、ね、
そうそう、元前頭3枚目の大史跡っていうのが、大史跡が師匠、俺の師匠で先生なんだけど、う
ん、先生いたんですね。
そう、ちょっとねその大史跡の、
はい、
ジンク、
はい、
素晴らしい美声をねみんなにここで聞いてもらおうかなと思います。
なるほど、
はい、うん、でまあね、この曲はね東京名所ということで、うん、聞いてもらうとですね東京の名所がいろいろ出てくるので、そんなところも含めて聞いてもらえばいいなと思う、
はい、
うん、多分ねちゃんこ屋とかで聞いたことあると思うんでね、うん、じゃあ、聞いてください。東京名所。
違うだろ。
はい、聞いていただきました。大さんが歌う東京名所、これはね大さんが作ったという曲じゃなくて、もともと古典です。
あ、落語みたいな感じ
ですね。そうそうそう、千葉か上野か浅草か春に花咲く向こう島、両国とか、二重橋ってね、東京の当時の名所を伝えながら、両国国技館が支柱にあったのが、
ね、
それを眺めたっていうような歌になっていて、
おしゃれなんですね。
そうそうそう、だ相撲だけじゃないんだよね。もともとね、ジンクロウブシってね、江戸時代からあったりとか、あとはそのジンクロウブシがジンクっていうね、ジンクロウさんという人がいたみたいで。
あ、そういうことなんですか。
ただね、起源はね定説がなくて、 あと土地の歌でジンク、土地の地っていう字にジンクね、
いろんな説があるんですね。
だから神様の備え物ってことでのジンクとかね、いろいろあるんだけど、
掘り下げますね。
それをね、相撲を題材にした歌で、ね、相撲取りが歌った歌が相撲ジンクってことでね、よくね花相撲とか巡業とか、
うん、
そう、あとはね引退した時に引退相撲ってあるでしょ、ああいう時によく歌ってるから、テレビとかでもちょっと見たことあったりとかしない？
なんか巡業で見たことあるかもしれない、巡業テレビでやってるのでちょっと見たことあるかもしれない、
あんまりないな。
そうそう、
花相撲ってあるでしょ、面白い相撲ですよ。
そうそう、しょっきりとかね、うんうんうん、あったりで、まあね、こんな歌相撲だけではなくて、ちょっとね色っぽい歌だったりとかね、ちょっと下ネタなんかも交えて、とってもねそのなんて言うだろう、日本の古き良き文化っていうところが出てるんだよね、うん、でね、いろいろね新作ってやっぱり、ね、それは古典と一緒で、
はい、
やっぱり新作って、
なるほど、
そうそうそう、うん、新しい歌ってことで、例えば大地さんなんかはね、スキャットってあるでしょ、
うん、早口ですか。
そうそうそうそう、スキャットをジンクで歌ってみたりとか、そうそうそう、でさっきもそう、ジンクスキャットラリルレロとかね、
全然わかんないですけど、
そうそう、そういう歌があったりとかね。うん、
逆に聞きたい、
聞きたいよね。
聞きたい、
ラリルレレロロ、ラリルレロみたいな、そんなイメージ。
へ
ー、そう、全部ねアカペラで七五調なの。
あ、なるほど、うん、
だけど今聞いてもらった通りハードスコイとかね、
はい、
ハイとかね、
はい、
まあ社長だったら多いでもいいんだけどさ、
はい、多いにします、
そうそうそう、ということで、
はい、
ここで
お、
いよいよ生披露ギグってことで家富信弘が2012年、今から何年前だろう、
4年5年前
5年前
5年前に、
はい、
生歌を、あ、生歌というかあの新作の相撲人口を作りました。
おお、これ拍手するとこなのか分かんないけど、
あ、そ、結構前に作ったんだね。
そう、だってこの時期、家富さんレイフラの曲も作ってないでしょ、
う
ん、あ、作ってなかったかもしれない
相撲人口作ってこっち作って忙しかったんだ
そうそうそう、あのこっちでなんとかしていこうかなと
ちなみに何曲ぐらい作ったの、
あのね、でも曲はこの1曲だけ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、このね、曲名はね、板橋ジャンクションという曲ね
相撲らしくない
っすね。そうでね、2012年で
全く
でね、渋滞してる時にずっと考えながら作った歌です
ごいな。
そう、
も
う
まさにリアルですね。
リアルリアルなので板橋ジャンクションね、埼玉方面から山手トンネルに向かっていくっていう詩になってるからそこもねゆっくり聞きながらで、メンバーの3人には愛の手をお願いしたいと思います。
はい、はい、わかりました、
はい、じゃあちょっとここで歌ってみましょうか。
やりますか。
今みんな座ってるんですけどね、俺立ちます
マイク持ちました、家富さん、
はい、まあ、2012年に作ったということでね、途中で1車線ってあるんだけど今もう2車線になったんだけどそこは1車線、
ね、それ別に言わなくてもいいんじゃないかな、はい、
じゃあ、2012年家富信弘で板橋ジャンクションです。
はい、
はい、
はー、どすこいどすこい、
はー、はー、
どすこいどすこい、
板橋ジャンクションを人句に読めばよ、
はー、どすこいどすこい、
はー、都心感情外感情遅れた進路中間に、
おい、
都民の歓喜こだまする、渋滞緩和の期待あり、
おい、
ところが設計難しく、メカの悪名世に響く、見慣れた景色はそれゆえぞ、
おい、
合流前には一車線、合流後には熊野町、
おい、
山手トンネル出た時はお天道様は西の空、これぞまことのよほほえ、ああ、橋よ、
あ、どすこいどすこい、
ありがとうございます、はい、なんとなく内容分かってくれたかない
やちょっと歌の中で今は出てこなかったかな、
ね、我ながらうまいなっていうのはね、
うん、歌上手ですね、
ありがとうございます、
酔いとまけの歌とか歌えそうだよね、
え、
酔いとまけ、
あ、どういうやつ、
なんだっけ、
三
輪明宏の
そうそう、あのね、歌詞でね、今ね、うまいなって自分で思うところはね、はい、まず板橋ジャンクションで最後痛い橋なの、中体だから痛いよっていう、
ね、そういう
そう
のね、それで何なのかなと思ったんだ、痛い橋って
でね、板橋ジャンクションってもともと一車線だったわけね、
うん、
で一車線で渋滞するんだけどその後900メートルで熊野町ジャンクションってまたあるから、
なるほど、
それで渋滞しちゃう、でその後ね、山手トンネルに入っていくわけだけど、その後ね、もうね、渋滞した時にここもうまい、お天道様は西の空、つまり夕方になっちゃってるよってことが言いたいんです、うまい
でもそれさ、そう自分で
しない方がいいんじゃねえの自分で。どうして自分でずっとベタもめしてるのかな。
ちなみに今日ラジオでさこれ流すから聞いたけど、うん、絶対一生聞かないじゃん。こういう場ではないと。
まあね。うん、でもさこれ言ってみさお相撲さんとかの前で披露したんでしょ。
あのね、うん、花の舞って言って両国の駅前にあるんだけど、
居酒屋。
あそこで、うん、あの第三のジンクパーティーがあって、うん、その時に、うん、あの土俵じゃなくてね、なんか歌舞伎の舞台みたいなところで、歌わせてもらってね。
でその時のみ、そのほら本物の人たちとかさの評価はどうだった
の。あのね、うん、これもね、あの大師さんからもよく言われるんだけど、うん、俺のね歌い方ってねやっぱロック調なんだって。
あれでも
そうそう、あのなんていうんだろう、タンタンタンと止まっていくっていうの。だからね、スモージックで、あの、聞く機会あったらね、もうちょっとね、流れるように、あーってなってくんだけど、そこがね、
難しいところ。
やっぱね、そう。
ダメ出しされたってわけだ。
あのね、ダメ出しされましたね。だからまだまだド素人だし、最近全然ジンクもね、なんかライブばっかりやってるでしょ、今。
まあね、まあね。
どっちが大事なんですか。
エイトムさん、じゃあ俺やればいいじゃん。なんか企画の時にさ、
いや
自分で一人で最初に
DJ タイムにジンクタイムみたいな。
いやいやいや、絶対。あのただ打ち上げにね出ていただいた皆様にはね、いつか披露したいなと思ってます。
板橋ジャンクション。
そうそうそうそう。
そのうち違うジャンクションもね作曲して。
そうだね。
ジャンクション縛り。
ジャンクション縛り。まあでもねこういういい機会だったでしょ。
まあそうだね。
そうそうそう。だからまあこういうふうにね、スモージンクってねいろいろあるから、今度ね。設置もなんかなんちゃらかんちゃらって作ってみなよ。
え、スモージンク。
そうそうそう。
わかりました。
いや、すっごい高いじゃないですか。超歌難しくないですかこれ。
うん。
上行ってしたいっていう。
まあね、またね、新しいスモージンクが作れたらね、いつかこの。この場所で機会したいなと思ってる。
これ場所なんです。
この場所。
このねラジオ場所でやりたいな、インディーズ場所でやりたいなと思ってるんでね、よろしくお願いします。じゃあね、最後はね、必ず巡業行った時に披露される曲で、もうメロディーも一緒なんですけどね、大体統治工業っていう歌があって、まあこれはね、あの歌詞の内容もじっくり聞いていただきたいんだけど、地元の人と力士になった人、力士になったつもりで聞いてほしいんだよね。で、だからこれね、俺らもそうなんだけど、はい、しばらくね、いろいろ出世稽古して、出世して、また来た時にはごひいきお願いしますっていうようなタイトルになって、本場所で、ね、汗水垂らして、また出世してっていう、だから俺らもね、いろいろツアー回ったりとかするときに、そういう気持ちでね、地元の人たちに感謝の気持ちを込めて、だから東京でね、練習一生懸命して、ライブも一生懸命やってね、はい、またいろんなとこツアー行きたいよね。
そ う, ですね、
うまくまとめた、よしよしよしよし。
まとまったか、
今、うん、じゃあね、ね、あとね、統治工業の後に、
はいはい、
その後ね、ちょっとね、七七五調じゃなくて変わります、最後。せっかく馴染んだ皆様とっていうのが、これも最後に、なんかお別れをしなければならないということで、ちょっとね、林歌っていって、節が変わる、ここもね、ちょっと聞いてもらいたいなっていうところと、あとね、最後におまけに、羽太鼓。
羽太鼓。
羽太鼓。羽太鼓ってよく太鼓流れるでしょ。
はいはいはい。
で、あれは国技館なんか行くと、ちゃんと櫓の上で呼び出しさんが太鼓叩くんだけど、NHK の中継なんかでも流れるよね。最後に。で、羽太鼓っていうのは一番最後に流れるんだけど、叩くやつ。てんてんばらばら、てんてんばらばらって人が帰っていく様。これを表した太鼓が羽太鼓。これはね、明日もお待ちしてますよっていう意味もあるんでね。実は、初日から14日までしか、呼び出しさんは本場所で太鼓を鳴らしません。
千秋楽は
鳴らさない。だからね、千秋楽見に行ったとね、国技館両国に歩いていくときちょっと寂しいっていうのがあります。でね、今回はこれね、元ね高砂部屋のところで CD を買ったんだけど、高砂一門 OB 会日本ジンク会っていうところの CD をね、この間前に買ったんだけどね、歌い手はね、これもジンクの名人なんだけど、元森の里さんという方で、高砂部屋で十両の10枚目まで行った方なんですね。で、太鼓はね、呼び出しののりおさんつって、前にさ、相撲協会連成会ってあったでしょ。
わかんない、わかんない、
その前ってどの前どの前。
あのね、お相撲さんが入ると教習所で必ずね、うん、日本相撲協会連成会っていうのがある。なんか旧式が解散するときに俺替え歌作って、
歌ってた。
そうそうそう、それそれそれ。
その前ね。
そう、このノリオさんという方の太鼓。
あ、なんで言
ってたんですか。なるほど。
というところでね、うん、日本相撲協会の、あ、相撲人口会の創始者でもあって、うん、まあ、太鼓の名人でもある。そう、呼び出しさんが太鼓叩いてたって知ってた？
知らないです。あ、何にも知らない俺何も知らなかった俺
少し
俺もいろいろ勉強します。
いや、取り組みはさ YouTube とかでたまに見ちゃうのよ、うん、なんか有名なやつとかさ、う
ん
う
ん
う
ん、か確かに相撲人口とかあんま見ないね、
うん、目にしないもん、うんう
ん、まあ、レーザーフラッグ入ったら宿命だね聞かされるってことはね、
うん、そういうことなんだ、
う
ん、
じゃあ、
う
ん、最後に、トーチ工業からせっかく馴染んだ羽太鼓と、はい、3曲続けて、はい、この、ギグを終わらせていただきます、はい、家飛信弘でした。どうもありがとうございました。インディーズナイツ、
はい、どうも、ゲストコーナーに、ね、入りました。ここからは、僕ドラムの敏郎を担当させていただきます。ではでは、ですね、難攻不落という企画に、出てもらうフォワードの石屋くんと、あ、石屋さんと総一さん、
いいよ、
いいんじゃないの、いらしています。
よろしくお願いします。
フォワードのいろんな話を聞きながら、ここから盛り上げていきたいと思います、
は
い、
来てもらいましたね、たフォワード先輩
ではでは、はい、聞いてるリスナーの方もね、ハードコアパンク、フォワードん、なんだっていう方もいらっしゃるとは思うんで、うん、ちょっと簡単な自己紹介だけよろしくお願いします。
あ、簡単にっていう、じゃあ名前、石屋と言います。ボーカルです。
はい、はい、総一です。ギターやってます。
簡単っすね
簡単にっていうからね
そしてベースがゆうくん。
そう、ベースがゆうで、ドラムが秋山、うん、
秋山、はい、うん、
今 4人で
4人 で、 あ
で活動してると、うん、フォワード、僕的にもうね、もう20歳ぐらいにバーニングスピリッツを初めて通った時に、初めて見て影響したのがもうフォワード。
敏郎が20歳の時にもうフォワードになってた。
フォワードになってたと思うんだよね。
あ、そう、うん、20歳って言ったらもう20年ぐらい前だろ。
22年前。
俺ら去年で結成20年だから、その頃デスサイドだな多分。俺
超アバウトだね。だじゃあもっと後なんだね。
そうだね。
ああ、うん、そう。でもその時に、あ、じゃあもう結成当初なのかな。
そしたら、ね、そう、うん、かもしれないね。
もう当時やってた曲がもうリアリサティスファイとか、
あ、
ファーストセカンド EP
セカンドぐらいだね、
うんうん、をやってたから、うん、ああ、もうその頃からもう、
それはどこで見せたの？
アンチノックだね。
あ、うん、アンチノックだったな。
うん、だからデスサイドとか、あと総一くんのインセンユースとかも知らないで、
うんうん、
フォワードを最初にバーンって聞いて、
まあそう
ね、衝撃を受けて、
20年も経ったじゃね。そりゃそうだよね。
実は僕もですね、はい、最初にアンチノック行った時に、うん、初めてアンチノック行った時に、うん、階段の下に石屋さん座ってたんですよ、うん、それで思わずもう一回階段上り直しちゃったっていうそんな思い出がありまして、
それはまあみんな通る道なんじゃないかな。俺も屋根裏行った時に階段こう上がってって、入り口分かんなくなってそのまま上がってったら、楽屋でランディ内田さんがいて、なんだねこらって言われて、そのままそのまま降りてったっていうのはあるから、みんながハードコアパンクのギグではそれは通る道なんじゃない、うんうん、
ちょっと階段はね怖いイメージがある
ね。なんでみんなああいう怖い階段しかないんだろう
2万ボルトとか
あるね。あ、なるほどね。
そんなフォワードさんで、もう僕も含めだけど、聞いてるファンの方も、結成のいきさつをちょっと聞こうかなと。
うん、これは総一と土井っていう前のメンバーが、はい、インセンユースやってて、うん、ツアーもあったんだよね。
そう、
一
緒
に
2回ぐらい
回、ね、2回ぐらい一緒に夏のツアーもあってて、その時に見ててかっこいいなと思ってて、
うん、
でデスサイドが解散して、
うん、
まあ、ここは割愛するけども、うん、で解散して時にね、同意から俺に電話がかかってきて、何やってんのみたいな、
うん、
で何やって、何もやってないから、じゃあバンドやんないみたいな感じ。
へえ、同意君の方から連絡
で、なんか、ね、たまたまなんか連絡来て、で俺と先輩やろうっていう話をしてて、うん、先輩で言うかね、
うん、
でじゃあで話とかしてて、うん、じゃあとりあえず高知行くよっつって、うん、バイクで高知に行って、
ゆうくんと二人で、
そうそう、バイクで
二ケツで、
うん、
一台一台、
うん、でテント持って、
うん、
で行ったら本当に来たよみた
いな。いや俺全然知らなかった
あ来るって知らなくて、
そう聞いてなかった。
あ、うん、あ聞いてなかった。
聞いてなかった。
でも来たらびっくりだよね。あ本当に
直前になんか来るみたいな話ぐらいしか聞いてなくて。
それで結成
で行ってそのままスタジオ入って、うん、そこで、やろうやろうっつってやってみようよ。
それはいきなりどういうの合わせるんですか。
要するにインセンユースの曲とかやったよね。
あなんかいろいろやったよね。いろんな
デスサイドの曲とか。
いやデスサイドの曲やってみんじゃないかな。
エクスキューザの曲やった
よ、ね、あやったから。
すげえ。いきなりできるんですよね。
それ高知のスタジオですよね。
高知のスタジオ。
いつもインセンユースが入ってたスタジオ。
それで総さんと土井くんが東京に上京してきて
そう
そうそう
する、
うん、そう
な話だよね。勝手な話だよね。俺がやりたいからっつってもうよくそれで来てくれたけど、
ね、なんかドラマがすごいなと思ってなんかね、うん、
それが20年前なんですか。
そうだね、
20
年
ぐらい前だ、
すごい。1995年とか
6年ぐらい、う
ん、あのファーストが97年って なってたもんね。
あれ96年じゃなかった、わかんないけど、
うん、俺もよくわかんないけど、
あれ多分出たのが97年
だった。ああ、うん、そっかそっか。
レコーディングが96年とか。
あ、うん、すごいね。
曲って主に誰が作ってるんですか。
みんなで、
みんなで作って。
でも総一が一番多いけど、みんな作る。
割合的にはあれだけど、うん、基本的にみんなで作るみたいな、うん、
作詞と作曲ってもう分かれてるとかじゃなくて、うん、1曲を作詞、
いや作詞は大体もう俺が、
うん、曲作りの最初はギターのリフから作るんですか、うん、それとも例えばメロディーをみんなで練るとかってギターのリフを持ってくる。
人によってで、うん、そいつはやっぱギターでこう
リフからメロディーを石原さんが乗っけるっていう感じ
です ね。で石原作る曲は
口で
言うじゃんじゃんじゃんじゃん
じゃん。でそれをギターとかベースで拾ってもらって、違うもうちょっと低く、違うそんな感じです。
すげえ。
これで一音低くみたいな。俺の声にキー合わせてとか。
じゃ例えばそいつさんが持ってきたギターのリフで、うん、で曲の自分で曲のイメージってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それはメンバーに伝えると変わっちゃうことってあります。
あそれは結構あるんだけど、はい、やっぱそれは自分の思ってることってあくまで個人のことなんで、はい、やっぱバンドになるとやっぱりその、うん、やっぱみんなのねやっぱこう音のこう、
うん、なんていうのかね、趣
味っていうのあるから、まあそれが一緒になってフォワードなんだなと思って、
バンドにね、
なんで自分の作る曲に関しては、うん、はい、そこまであんまこだわりはない、ね、あくまでもその原曲を作るみたいな、うん、そういう感じで進めてる、ね、でも
まあ、ギタリストなんだから、で、うん、だから結構作り込んでるのがあって、うん、展開とかも決まってるから、
あ、まあ、割と一緒です、
分かりやすい
し、それ一緒で、うん、俺もちょっとジレンマがあるんです。
ギターの人はまあそういうの多い
ですか。
やっぱそうなんですか。
ベースの人はすごいよ。フレーズ2つぐらい持ってきて、うん、はいこれでみんなでなんとかしてるって
、なんか似てる感じする
みんなでなんとかしてるってどういうことよって。
でも勉強になりました、ありがとうございます。
でも確かにうちもそんな感じ
で、ね、うちもねドラムとベースが作ってくると大体そんな感じ、
適当に
フレーズだけ持ってきて。
秋山なんかでも結構ギターとか弾けるから、
あ、ちゃんとしてるね、曲を作ってくる。
ドラムのパターンが決まっちゃってるから楽だよね、うんうん、さあドラムはどうやって叩くっていうのが決まってるから、うん、あとは回数とかそんな
早い、
ね、
ちなみに石屋さんとか宗、うん、さんとか、うん、昔何聞いてたんですか、その影響された。
ああまあでもそうだな、それはカオス雪は大好きだったけどね。
ああ、やっぱそこは通るんですね。
やっぱそこはね、
まあディスチャージは基本的に、
なるほど。
でディスチャージとか、まあ、その辺ハードコアだったことだけど、であと俺は地元の先輩、隣町にアナキーがいたから。
あ、じゃあ埼玉なんですか。
そう埼玉、川越。
ああ
そう、うん、中野しげるさん、
そうそう、あ、じゃあ、マリさん、マリさんが亀福岡団地だったから、普通にあの電話帳に載ってたよ、今。
川越多いんだよね、内地にね。
多いよ。だから地元の暴走族の先輩が、だからそれで、お前ら、ちょっと族仲間がデビューしたから聞けみたいな。で聞かされたのがアナーキーで、要は横浜銀杯全盛だけど、俺らの地元だけはアナーキーが流行ってたって。それでパンクして、ほら、ソフトオーラ、クラッシュだ、ピストルズ、
はいはいはい、
聞き始めると、
あ、 そうか、最初はじゃあアナーキーなん
です
ね。
そう、あとそれで地元の俺ボーイスカウトやってたんだけど、
それはすげえ意外だ、ね、
ボーイスカウトやってた。ほらほら、日曜日にさ、家に子供いられると困るじゃん、親が、あのね、多分そういう理由だと思うんだけど、そしたらそのボーイスカウトの先輩に LSD のドラムがいたのな。タツル君っていう、ガサスとか LSD のドラムで、その人とかと仲良くなって、それで教わってたからな。
すごい意外な話を。
でこちらは高知だからまた全然違うから、
またちょっと違う、ね、
そうで、そしたらですね、ちょっとなんかもっと聞きたいんだけど、
あと時間ない、
時間ない、
ね、11秒ぐらいだよね。
じゃあ簡単なアルバム紹介って。
もうね、質問がアバウトすぎて、一個の質問で話が、ね、膨らんじゃったから、ちょっと一曲ここで挟んでから、またあのいろいろ話を聞いていこうかなと思います、はいはい、そしたら曲紹介をあのしてもらっていいですかね。
じゃあどう、
1曲目イグノランタースフォール、
ああ
行きましょうか。
はいはい、じゃあそれ俺の作った曲だね、口で。
口で作った曲。
ここはね、結構あのゲストさんにじゃあ、うん、なんとかって曲ってこう
曲紹介を、
曲紹介
お願いします。
行くんだ。
でどういうこと、
じゃあ次、あ、じゃあ俺ここ言おうか、
言って、
う
ん、
言わされちゃうのか、初めてだ。
じゃあ曲いきましょう、フォワードでイグノランタ・アスフォール。話はですね、フォワードのアルバムね、うん、EP が6枚、スピリットが、3枚かな、
多分
で、うん、で12インチ5枚、アルバム5枚、
そこまで出てないな、12インチとかアルバムみたいな、ああいうでかい、でかいっていうか、そのシングルじゃないやつ、が多分5、6枚出てたと思う、
あの、なんだ、ファッツアーユーゴ
ー、何
大丈夫かな、
横文字全然
なんていうの、ファッツアーユーゴ
ー、銀色の、
ああシングルね、
シングルね、あ、はい、またユーガナ、ガナゲット、
あの前作ぐらいに8曲入りぐらいの、
うん、うん、出てると思う、
ね、あれはアルバムには入んないんだよね、
あれは、ね、あれは12インチシングルのやつで、うん、アルバムには入って
アルバムって、じゃあアルバムとか言うと、うん、あの多分33回転 俺らの感覚だとね、うん、33回転だと LP っていう、45回転だと EP だから。
でその今まで出した音源で、うん、はあのほぼほぼ海外 の, あのレーベルとかにもこう流通してる感じ
なの。そのサードはしてないかもしれない、
うん、サードしてない、
うん、サードとサードはしてない。あと一番新しい今最近出したやつは枚数少なかったから、すぐなくなっちゃったんで多分海外にも出てないと思う、
そのフォワードって言ったらね、あの海外でも流通もするけど、ね、海外でライブをすごくやってるし、うんうんうん、その辺あの最初フォワードが最初に海外でライブをやるきっかけじゃないですけど、
きっかけはね、うん、いやもうで日本で全国ツアー毎年やってて、うんうん、もう20年ぐらいやってたのかな、うん、それでもういい加減海外、うん、今昔から行きたくはあったんだけど、うん、でちょうど海外のレベルでも出したんで、うん、行けないかなみたいな話をしてたら、うん、いいよみたいな話になって、いいよって話してたら一回最初ポシャって、うん、先輩がなんか優が病気かなんかでちょっと行けなくなったかなんかで、うん、でその後ちょっと総一が戻ってきて年に、はい、その時にまたその話が再燃して、うん、だそいつも英語とかすごい喋れるから、うん、コンタクトもうまくいって、うん、でいきなり全米ツアーを
全米ツアー、全米ツア
ー大体1ヶ月ぐらいいるんですか。
1ヶ月あの時1ヶ月半ぐらいいたいね。
40日以上いた
よ、ね、40日以上俺らだけでやって、
もう全然そのプロモーターいたけど、うん、
プロモーター彼女のやつ、
カナダのやつで、もう本当にバンドだけで回ったツアーが、
運転手だけ、うん、各この何箇所かごとに運転手がポンってライブに来て、うんうん、T シャツとかこうやって重ねると手伝ってくれるやつがいて、お前誰だと、いや俺運転するんだけど、
そう
だ
そういう、
海外と日本ってやっぱり どんな感じで違います全然、うん、その向こうの聞き手の方っていうか、
うん、あの楽しみに来てるよね基本的に。アメリカとかだからライブは楽しみに来てるから、うん、こう日本みたいにじっくり見たりとかってとにかく楽しむ、あ、まあ、だから言葉は悪いけど音なりゃ何でもいいんじゃないかぐらいな。でもその中でもかっこいいと終わった後に作品が売れたりとか、そういう感じはある。
その時はメンバーは 5人、
その最初
その時は5人
5人だよね、
うん、TT 入れて、ああ
、う
ん、5人
そうそうそう
覚えてる、
そ
言ってたわそれ。
全米と他にどっか別のところも行ったことはあるんですか。
オーストラリアと韓国と
フィンランド、
フィンランド
スウェーデン、
スウェーデン気になるね。
スウェーデン面白かった、ね、うん、いい国だった、うん、いい国、どこも大体どこもいい国だった、うんうん、
スウェーデンはなんかおしゃれだったの、建物とかもね、
そう、いい感じで、ね、ヨーロッパな感じで、
あのミートボールにジャムをつけて、
うん、そうそうそうそうIKEA あるんだ、IKEA の飯やんだ、あんな飯が、
おしゃれだね、うん、もう俺のイメージではあの、うん、俺も一回だけドイツ行ったことあるんだけど、うん、ドイツのパンクスはあのスウェーデンを結構あのなんだあの影響を受けてるミュージシャンが結構いたんで、うん、でスウェーデンのパンクバンドの音源とかも俺結構もらって、うん、結構かっこいいバンドがいっぱいいて、
うん、スウェーデンはハードコア盛んだから、
うん、うん、うん、一回行ってみたいなって思う、う
ん、よかった、うんうん、いいとこだ
と、うん、すごく
白夜だしね、白夜、
白夜
は夜1時ぐらいでも明るかったよ、
あ、太陽のあれが全然違うんだ、
やっぱ上の方にあるからとか、
うん、上の方行ったら夜中ライブ終わって夜中1時ぐらい泊まるとこ行ったらまだ夕方ぐらいな、
うん、で打ち上げが長いとか、
いや打ち上げはないよね別に、日本みたいな打ち上げってない、ああ
締めもないしね、
うん、ああもうスタイルが全然違うんだよ、
う
ん、
そう終わったら終わり、片付けて、じゃあどうする、じゃあパーティーはあるんだけど、うん、人んちで週末になると人んちでパーティーやってて、うん、でその最初に行った時とか泊まるとこないから、うん、どこ泊まるのって言ったら、じゃあお前あのパーティー行けみたいな、あーパーティーに放り込まれて、うん、
放り込まれ
で、で朝方までうわー飲んで、うん、負けてらんないじゃん日本から行って、はい、変な大学生とかに飲み倒したりとか、
あ大学生とも混じ
って大学生に負けねえようにって
、全然関係のないパーティーに放り込まれた、
全然関係ない、お前らどこから来たんだって、あ日本から来たんだって、あそうかそうか、
その日のライブと全く関係ないパーティーに、そうそう
へ あの韓国とかは、うん、あのサムチョンとか、うん、あのラックスとかそういうんじゃないかったんですかね、
う
ん、
もうちょっと若手、
うんうん、若手の
今はちょっと違う感じなんですか、
ね、やっぱあの向こうでもサムチョンとかは大御所でやっぱ若い20代とか30代前半ぐらいの、
はい、
あの子たちがまた新しいシーンをなんか作ってて、D まあ、DIY シーンみたいな感じで、
兵役前なのかな、
兵役、いや、終わった後に
終わってすぐぐらい、
終わってすぐぐらいの子たちがそういうシーンを作ってて、あの、まあ、その子たちが呼んでくれて、
はい、スカンクとか、
まあ、
スカムレイド
スカムレイドっていう、あのドラムの子が今、うん、あの日本に住んでて、あ、まあ、こういう
へえ、そうなんだ、
そうね、だからで、まあ、バラエティーに飛んでいろんなバンド出て、うん、面白いな、
うん、いろんな
よく聞くようになったんですよ、ね、うん、名前がね、うん、一回我々も、ね、
一緒に、
うちはそうなんですよ、韓国しか行ったことがないんですよ、
韓国いいよね、近いし ね、うん、食い物もうまいし、
うまいし、チャミスル、チャミスルとか
安いし、
安いし本当いいっすよ、
ちょうどライブハウスの前に公演があって、うん、もうそこで、
あの公園だな、多分あのみんなで打ち上げやる公園だったんですよ。分かった。どこだか分かった。
全然関係ないアイドルがライブやってたりとか、
そう、うん、ブルーベリー味のチャミスルとかあったりするね。
そうあれ全部ストレートでるもんね、あいつはね。あ、で俺もそれに合わせて飲んだらすんごい二日酔いだったけどね。
あとなんかあのなんだ、あのマッコリがなんかの、
うん、
台車で運んでるおっさんがそれを売っていたから
、ああ、いたいた、
あのコンビニの前でみんなたまって飲んでんじゃん、あのテーブルテースがあって、うん、あれいいよね、あれいい、中で買ってきてそこで飲んでいい
そう
素晴らしいよね、あれいいな、日本でもやってくるのかな、
ね、なんか韓国はね、なんか本当は9月ぐらいに行く予定だったんだけど、うん、
あ、
ちょっとキャンセルになったってい
う
のは、
うね、
ちょっと向こうのなんかゴールデンウィークみたいな時期で、
飛行機代が高すぎて、
そう、5万とかね、な
ん
か
5万とか
無理、
ちょっと無理だなと思って、
でそれが、うん、あのなくなっちゃって、本当はそれ、韓国2日間やって、うん、帰ってきてそのままの足でリキッドルームでライブやるって話だったんだけど、
じゃあなんか、
うん、助けられてしまう感じで。
まあ、ええ、フォワードはのライブ多分すっごいいっぱいあると思うんですけどね、うん、10月のライブ予定をここでちょっと聞きたいなと思うんですけど、
10月1日にリキッドルームでやるのがリズムフィアって言って、あの SHI が多分日本、あ、東京で2回目ぐらいのライブ、うん、2回目ぐらいのライブ、あとガーゼとか原爆ウマニスとかスラングとかで、ね、
すごい、
俺らね、若手だね、一番
若手い
や、それはコウさんとはあれですか、コウさんとは どっちがあれですかね、年齢的に、
年齢は俺の方が上だね、
あ、俺と同い年なんだからね。
あとはその後な、7日か、はい、松坂って三重、初めて三重行って、うん、アスフォートが呼んでくれたんで、それに行って、9日にアメリカのインテグリティっていうバンドのツアーのやつに出て、でその後ナンコフラッグです
。おーっと来た、ビズレーザーフラッグ、
ビズレーザーフラッグ、何個フラグですよ、盛
り上がってきました、
うん、もう終わっちゃう、
じゃあ本当何個フラグで、はい、頑張ります、あの
頑張ります、ね、
決して相撲の歌歌わないんで、あの
いいよ、歌でも
いや、
ちょっと俺は富士桜とかが好きだったけどね、キリンジとか
さすがですね、あの突っ張りの
そうそうそう、あの富士桜対キリンジ、まあいいや、その話は
残念、
今日は楽しい話いっぱい聞かせていただいて、本当ありがとうございました、
ありがとうございました、
南国フラグももうあの大成功間違いなしという感じで、
はい、
それではですね、今日のゲストはあのフォワードさんということで、あの、うん、締めさせていただきます、
うん、最後の曲だね、
で最後の曲を紹介しましょう、最後の曲は、
ね、戦争の放棄、
戦争の放棄、
うん、
戦争の放棄、じゃあまた僕が紹介、
はい、お願いします、
もう紹介しちゃってるけ
ど、はい、フォワードで戦争の放棄、
じゃあ今日のゲストは、
フォワードありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、ではね、ここでレイザーフラッグの10月のライブ予定を、発表します。
はい、
10月14日土曜日が、早稲田ゾンビとの共同企画、
はい、
難攻不落ももう第5陣を迎えますね。
はい、
はいはい、でレイザーフラッグとあと今日ゲストで来ていただいたフォワード、
はい、
イエーイ、それからクリスピーナッツ、
はい
はいはい、ゲットーズ、
お
ーそれからザ・ミーンズ、
はい
はい、それからスライト・スラッパーズ、
イエーイ、
すごいね、
すごいね、
贅沢
贅沢贅沢、ね、5時から5時オープンの5時半スタートという形になってます。
はい、
皆さん
来てください。
もう予約受け付けてるんでね、来てください、
はい
は
い、
それからですね、翌日は10月15日日曜日、ブーズ&グローリーの、ジャパンツアーで新宿ロフト、
イエーイ、
ヤ
フー、これもすごいよね、年ツアーすごいからね、
うんうん、
ツーデイズだね、そっちを。
え、これどういうこと？やってやりましょう。
ツーデイズ全然余裕でしょ。
関係ないでしょ。ドカンとやっちゃいましょう。う
ん、頑張れってことですね。
うんうん、
そうよ、頑張ろう。
それから、10月29日日曜日が横浜セブンサービスで雷一家企画です。
おい、
これも贅沢なんだね。
ここも贅沢なメンツだね。
本当にね、うん、ちょっと10月やばいっすよね。
やばいね。うん、もうでも自分らをアピールする絶好の機会だからね、今回のこの3つのライブはね。うん、普段見てくれてない客がいっぱい来ると思うから、レイザーフラッグ、
そうだ ね、そういう意味でも ね、すごいいいライブがたくさんあってね、
いいライブでね、いっぱいお客さんね、
うん、
くっつけてね、
やっぱり
CD 売りましょう、
はい
はい、
じゃあ10月もレイザーフラッグよろしくお願いします。
インディーズナイト、
はい、今夜もお送りしてきたインディーズナイト、いかがだったでしょうか。今日のゲストのフォワードさんの話良かったよね。
贅沢、
なかなか聞けないでしょ、普段
聞けない、
正直、まあ、ほとんど初対面の俺にしてはしてるけど、本当はもっといっぱい聞きたいこと俺頭の中で考えてきたんだけど、
うん、
話が盛り上がりすぎちゃってさ、全然聞けなかったよ、
うんうんうん、時間が足りないね、
いや足りないね、30分じゃ、
うん、ごめんね、だから本当はフォワードで1時間が良かった
かもしれない、うん、そうだと思う、俺は
それの相撲の歌はどうだった
か最初にね、うん、生ライブがあったからね、
打ち上げで歌うぐらいでよかったんじゃねえかぐらいの
もう撮り直さない、もう一回
いやいや
いらないわ
すいません、
言うのは嘘ですよ、
嘘です、う
ん、はい、じゃあこの番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。
はい、
オフィシャルサイト indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。来週はアコースティックギターとピアノのインストゥルメンタルデュオ、ジューン&チサさんがお届けします。呼んでみましょう、ジューン&チサさん。
はいはいはい、10月1週目、はい、ジューン&チサでございますね、うん、ぜひぜひ、10月といえばチサさん何ですかね、はい、
食欲の秋、
はい、じゃあそんな感じで番組をお届けしたいと思います
はい、ありがとうございます。私たちレーザーフラッグとはまた来月4週目にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手はせーの、
レイザーフラッグでした。
あー、どすこい、どすこい、
ちゃい
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。